耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん普段ちゃんと歯磨きをしていますか？歯磨きをしなかったために虫歯になってしまった、そんな人は多いと思います。なんでもですね、日本人は先進国の中で虫歯になる人がトップクラスに多いんだとか、成人のほぼ 100% が1本以上の虫歯を持っているそうです。でもね、日本人って結構歯磨きをするってイメージありますよね。でこれもデータがあってね、日本人の 95% は歯を磨いていると。でさらに1日2回以上磨く人は 73% もいるんだそうです。じゃあなんで日本人は虫歯の人が多いのか疑問に思いますよね。今回はそんな疑問に答えてくれる歯科衛生士の著者が書かれた本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は高裁堂出版より出ております、富山とえ子著、歯は磨かないでくださいという本です。っていう感じのタイトルなんですけれども、詳しくは後ほどご説明します。まずは著者のご紹介。富山とえ子さん、1959年宮城県生まれ、歯科衛生士の先生です。旦那さんと一緒に削らない歯科治療をする歯科医院を経営し、行きたくなる歯医者さん作りのためのスタッフ教育、歯科医院システム構築のためのコンサルティングも行っている方です。というわけで今日は33年のキャリアを持つ歯科衛生士さんの本なんですけども、歯は磨かないでくださいというタイトルにですね、僕もやられてしまいました。だって歯科衛生士さんって歯を磨くその方法を教えてくれる人じゃないですか。ただですね、内容を読んだら納得なんです。食後に歯磨きをしてはいけないという内容の本ではないんです。さあ皆さん、普段どんな歯磨きをしているでしょうか。それを思い出しながら今回のラジオは聞いていってください。では本日はスタジオに著者の富山とえ子さんをお招きしてお話を伺っていきます。こちらの音声をどうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の富山とえ子さんです。本日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけども、富山さん、
はい、
この本を読んで僕が驚いたのが、
はい、
日本人はその虫歯になる人が多いというデータで、成人のほぼ 100% が1本以上の虫歯を持っているなんていうふうにも書かれていたんですけども、
はい、
日本人って結構歯磨きはしますよね、
はい、
他のところと比べても、
はい、
でも虫歯になってしまう、
はい、
これってなんでなんでしょう。
そうですね、まず歯の質の問題も大きいんですけれども、
はい、
磨いているんだけれども磨けてない、
うん、ほうほうほう、
ここも大きな問題、それが原因で虫歯になる、
うん、なるほど、
はい、そういう結果になってます。
なるほど。そして、タイトルなんですよ、
はい、
リスナーさんもさっきからずっと気になってると思うんですけども歯を磨かないでください、
はい、
これは一体どうつながってくるんですかね、このお話に、
はい、実はですね、私毎日日常の臨床の中で使っているフレーズなんですけれども、
はい、
初めてお見えになる患者様が、
はい、
大体皆さん磨いてらっしゃるわけなんです、
うんうん、
でも悪くなっていらしてるんですよね。
歯磨きをしてるけども、なんか虫歯になっちゃったりとか、
そうですね、
悪くなっちゃってる、
はい、でお尋ねするのが、では磨いてらっしゃるけれどもどうして虫歯になっちゃったんでしょうねって伺うと、
うんうん、
そうですよね、磨いてるんですよね、磨いてるけど悪くなってますね、じゃあどうしたらいいんですかって尋ねられることがありまして、
うんうん、
でしたらばその今まで行っていた歯の磨き方はやめませんか。
なるほど、
はい、うん、そしてじゃあ正しく悪くならないお手入れの方法がありますので、
うん、
こちらのトレーニングを受けてみませんかってお話ししてたんですね。
なるほど。
でそういうところから日常的に使うフレーズが、その歯磨きはやめてください、
だから歯は磨かないでくださいって、
はい、
強烈だいやだからそこでね、僕も本を読んで、はい、すぐ納得はしたんですけれども、歯科衛生士さんって大体歯の磨き方を僕らに教えてくれるじゃないですか、
はい、
それが歯を磨かないでくださいって、どういうことですかって言ってそこでついついね、やられまして、
はい、
夢中になって読んでしまいました。
ありがとうございます、う
ん、でも歯磨き、僕の思った歯磨き感っていうのが、ガラッと変わったんですけども、
はい、
例えば欧米などでは、ブラッシングとかプラークコントロールという言い方をするそうなんですけども、
はい、
僕がその本を読んだ感じではこのプラークコントロールというのが、富山さんが 本の中で言いたかった本当の歯磨きなのかななんて思ったんですけど。
さすがですね、矢島さん。
あ、これ合ってますか？
合ってます。
よかった。で、まあ、プラークコントロール、はい、最近 CM なんかでもよく、まあ、耳にする言葉だと思うんですけども、はい、まあ、リスナーさん、まあ、知らないっていう方も多いと思うので、これプラークコントロールって具体的にはどういうことなんでしょう？
はい。思考と言われるのは、はい、まあ、専門的にはデンタルプラークと呼ぶんですね。プラークって何かこう、こびりついたもの、うんうん、壁に。で、それをプラークって言うんですけれども、で、デンタルプラークをどう減らしていくか。うんうん、それがプラークコントロールという専門的な用語がありまして、はい、で、それを皆様に理解していただいた方が、確実な、歯磨きができて、要するに歯は磨かないでくださいって申し上げてますけれど、実は歯を磨くのではなく、このプラークを減らしていくことで本当の歯の健康、お口の健康を手に入れることができるんですよということをお伝えしたかったんです。
なるほど。確かに歯磨きというと、はい、まあ五感そのままだったら、歯のプラークのついてない部分をもうキュッキュッキュッって磨くだけっていう、そういう風になっちゃいますからね。
大体ほとんどの方がおっしゃる通り、歯の表面磨きやすい、当たりやすいところだけにしか届いてないんですね、ブラシが。うんうんうんうん、ですから、磨いてるんだけど、悪くなっちゃう。
そうなんですよね。僕もだから、本を読んでいて思ったのが、はい、普段の歯磨きが、はい、いわゆるシャカシャカシャカっていう、はい、上の歯、下の歯、シャカシャカシャカシャカっていうものだったんですけど、はい、富山さんが本の中で、ポイントをちゃんと狙いを定めてっておっしゃったんですよ。
はい。
つまりプラークのつきやすい場所。
場所、ありますね。
例えばそれでどんなところがあるんですか？
はい。で、大体歯と歯の間。
間。
歯の角とか、うんうん、それから歯と歯茎の境目。
うんうん。
そして虫歯になりやすいところは奥歯の噛み合わせのところ。
噛み合わせ。
はい。噛み合わせ、薄状になってるところがありますよね。
はい。
で、日本人は草食動物ですから、はい、なんでしょうね。噛みつぶす、噛みつぶしてすりつぶして飲み込む、うんうん、はい、そういう人種ですので、
はい、
食べ物をすりつぶして飲み込む、そのために薄状になってるんです。そこに溝があるんですね。
あ、奥歯の、はい、頭の上の部分ですね。
そうですね、噛み合わせの、面にあるわけなんです。で、そこがどうしても食べて、すり込まれていくので、どうしても軽く、そうですね、当てただけでは落ちにくい。
もう軽く当てただけでは落ちにくい。
はい。相当狙いを定めて、しつこく当てないと落ちないところではありますね。特に、小さなお子様ですと、生えたての歯ですと、乳歯でも永久歯でも、すごく詰まりやすいです。そして、まだ成熟してませんので、虫歯になりやすいですね。
ね、これをお聞きの皆さんでね、奥歯、はい、まだ無事なのが残ってる方は、はい、ぜひやっていただきたいんですけども、僕は残念ながらですね、このお話をね、聞く前までに、結構もう奥歯も全滅してしまいまして。
噛み合わせの部分ですか？
そうですね、詰め物が全部詰まっている状態。
はい。ただ、詰め物とその天然の歯の境目のところなどは、はい、当然、虫歯にもなりやすいですので、
まだまだケアの余地があると。
はい。お手入れしていただきたいですね。
はあ、なるほど。いや、で、この本なんですけども、はい、読んでいてですね、はい、本当になんか、歯磨きがしたくなるんですよね。
はい。
いわゆる今までの歯磨きが間違ってたという。で、歯磨きのその、目的についてなんですけども、はい、これはもう言わずもがな皆さん、虫歯になりたくないから歯を磨いてると思うんですが、
はい。
なんか、富山さん、それがちょっとずれてきてるんじゃないかなっていうこともおっしゃってましたけど、
はい、
この点については。
そうですね、まあ、大体朝起きて顔を洗って、まあ、歯を磨く方もいらっしゃるでしょうけれども、うんうん、男性の方ですとおひげを剃って、うんうん、で身支度を整えてお出かけになると思うんですけれども、その時に、まあ、歯と歯の間に食べたものがね、カスが詰まってないか、
うん、
そして歯茎の色がどうかなっていうところまで見てほしいんですけれども、
僕らの感覚だと朝歯を磨くのってなんか匂いが気になるからっていうレベルで、まあ特にタバコ吸う方とかお酒飲む方って匂いが気になるかもしれないから、ブラシに歯磨き粉をつけてガッチャガッチャガッチャガッチャってね、まあ塗りたくってそれでも歯もちょっと磨いてで、ぐちぐちペット。
そうそうそう。目的ですよね。
そうなんです
よ。そうなんですよ。大体ですね、伺うと、じゃあブラシ当ててみてくださいって、お客様にね、お伝えすると、
はい、
なんでしょう。親の仇かぐらいの勢いで、
はい、
目をつぶって、目を閉じて、歯ブラシを握りしめて。
親の仇。
はい。もう、右側、左側、前歯、カシャカシャカシャカシャカシャカシャ。で、大体、 届いてるところは平らな面だけなんですね。
あ、歯の平らな
面。そうすると、
うんうんうん、
ですからやはり鏡を見てほしい。
あ、
で、当てる場所はそこはもう十分できてらっしゃるので、それ以外のところもお手入れしてくださいね、ということをお伝えしたかった。
なるほど。なんか歯磨きというか歯掃除って言った方がいいかもしれないですね。
歯掃除、
うん、掃除ってなんか汚いところを重点的にやるじゃないですか。綺麗、はい、になった床を何回も磨くよりも、はい、あの部屋の隅とかにあるホコリを取った方がいいのに、はい、それをやらないという、
はい、
いわゆるあの下手な人の掃除みたいになっちゃうんですよね。
残念ながら、うん、おっしゃる通りですね。
いや、まあ僕、まあこの偉そうに言ってますけど、まあ、まさに僕それやってる人なんで、
本当に皆さん歯磨きされてるんだけれども悪くなっちゃう。でも実際には目的は悪くしたくない、虫歯にしたくない、歯周病にもなりたくない、うんうん、思いでブラッシングされてるはずなんですよ、
うんうん、
ですからその目的をちゃんと落とし込みたいなと思っているわけなんですね。
はい。
で、落とし込んでいただきたい、結果を出してほしい、健康になってほしい、その思いがあってこの本を執筆したわけなんです。
なるほど。まあ、それでまあ、いろんなその、章に分かれているんですけども、はい、例えば僕なんかはですね、なんか新しいもの好きってわけじゃないですけど、道具があると結構テンションが上がるタイプで。
ああ、楽しいですよね。
だからこの本にいろいろとその、はい、まあ、歯磨きのその、器具、はい、薬剤について書かれているんですけど、
はい、
まあ、例えばその、普段の生活の中で、はい、一般の人が歯のケアをするにあたって、はい、まあ、どういった、道具、
はい、
どういった歯磨き粉がおすすめというのはありますか？
そうですね。ご自身で、好きな味などあると思うんですね。
はい、
あるいはデザインなど、
うんうん。
お子様はキャラクターが貼ってあれば楽しいでしょうし、
はい、
美味しい味がついてれば、歯磨き粉も使ってくれるでしょうし、
うんうん、
で、大人の方ですと甘いよりは、ちょっとこう、ミントがね、しっかりした方が好きっていう方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
で、それに合わせてチョイスしていただければよろしいと思うんですね。
うんうんうん、
ただ目的は、歯をケアするものなのか、要するに歯の質を硬くしてくれるものなのか、
うん、
歯茎をの炎症を改善してくれるものなのか、
はい、
それからこの歯間ブラシなどはサイズが合ってるかどうかなどは、うん、見極めていただきたいんですね。
ああ、なるほど、はい、今まで歯磨きってなんかおっしゃる通り味でしか判断してなかったんですけど、でもそうですね、
はい、
歯の、そのいわゆる歯肉とか、まあ、歯周病ケアみたいなものと、
はい、
歯の再石灰化っていうんですか、
はいはい、
歯をきれいにする、
はい、
うん、あ、それで結構歯磨きのメインの効能って違ってきたりするんです
ね。違うんですね。ドラッグストアですとそれが掲示されてると思いますので、
うんうん、
で、一本買いますとね、どうしても使い続けたくなるんですが、うん、歯茎の炎症が収まったら、うんうん、もう歯の質、歯の脂質をケア、再生回化を測るペーストに変えるのも一つの方法なんですね。
へー、そうなんだ、
はい、ですからそれはもうちょっと専門的になりますので、わからないことは専門家にご相談なさった方がよろしいですよね、はい、
そうですね、専門家に相談するのがめんどくさいという方はこちらの本を参考に
まずは
、ねはい、考えてみて、それがうまくいかなかったら専門家にぜひ行ってほしいと、はいはい、
そして磨くのが面倒な方、うん、非常に多くいらっしゃるんですけども、で、私が推奨しているのはとにかく楽な道具選びをしてほしいので、
楽な道具、
歯間ブラシ、
うん、
もうそうですけれども電動歯ブラシ、
電動歯ブラシ、
はい、手磨きでは例えばソニーケアなど1分間3万1000ストローク動くわけなんですけれど、
うんうん、
人間の手で3万1000ストローク動かせる方は必要ないんです。
いるんですかね1分間に3万回
はい、それちょっとね尋常じゃないので多分いらっしゃらないと思うので、でしたらばお使いになられた方がよろしいでしょうね。
あ、はい、
特にソニーケアに限った話ではなく、今の電動歯ブラシ優れてますので、
うんうん、
ご自身に合ったタイプのものをそうですね、売り場の方に聞いてみるのもよろしいですし、選ばれてはいかがでしょうか。
僕個人的に気になってるんですけど、デンタルフロスっていかがですか。
はい、デンタルフロスは必須です。
伊藤洋治みたいなものですよね。
はい、
はい、うんうん、あれってその使い方とかも本に書いてあったんですけども、はい、デンタルフロス必須。
必須です。
それはなぜ、は
い、日本人がデンタルフロスに慣れてないだけであって、で欧米に行けばまずはデンタルフロスは小児から一人でできます。
はあ、
しかも指に巻いて。
はあ、そうなんですね、は
い、これが日本の成人になると指に巻いたフロスでさえも使いにくい。
じゃあさっき言ってた日本人に虫歯が多い理由の一つもこちらデンタルフロスにあるのかもしれないという
そうですね、歯と歯の間からの虫歯とかその歯肉炎、それがどうしても増えてくるのは間、歯と歯の間のケアが不足しているから 実はそこをお手入れしてほしいんです。
帰りに買ってきます。
はい
はい、では最後に、こちらの本、歯は磨かないでくださいというタイトルなんですけども、実は歯の磨き方を教えてくれる本なんですが、
はい、
この富山先生のその歯の磨き方について、はい、この歯磨きの目的ってお話さっきもありましたけど、
はい、
最終的にはどこまでを目指しているものなんでしょう。
はい、
例えばその虫歯にならないっていうレベルもありますけど、
はいはい、
さらに上があったりしますか。
おっしゃるといい質問ありがとうございます。はい、実はですね、歯医者さんのイメージってマイナスをゼロにする、悪いところを直しておしまいのイメージが強いかもしれませんが、
うん、
最近ではメンテナンスでいい状態をキープするために通い続けるというかかり方、歯医者さんとの関わり方も増えてきてるわけですね。で、その中でもどうしても歯石がついたからまた取ってください、その繰り返しではメンテナンスそのものが実はもったいないんですね。
なるほど。
綺麗な状態になって足を運んでいただくと、実は専門家はじっくりと審査をする時間が作れるので、余裕を持ってお口の中が拝見できるんです。それと合わせて先ほど申し上げた歯を再生化する歯質強化ですよね、これも十分にトリートメントもできますし、歯のトリートメントができるんです。
はい、
でそれから歯肉のマッサージ、これによって血行が改善されますので歯茎の健康も維持できるんですね。ということはお口の中をいい状態にさらに高めてあげることができるので、0から1、2とプロケア提供することができるんです。
なるほど。
はい、実はご自身でもそれができるわけですから、ぜひそれを理解していただいてお口の健康の貯金をしていただきたいんです。そうすれば何かあって磨けないな時期がタイミングがあったとしても悪くなりにくいんです。
なるほど。
はい、そこがすごく大事なところで、
はい、
そのために皆様に正しいお手入れの仕方を知ってほしい、
はあ、
その思いで今回形にさせていただきました。
はい、歯の健康の貯金とかね、はい、まあ、0をプラス1プラス2にしていくっていう発想、
はいはい、
全くなかった。自分今ちょっと恥ずかしい状態なんですけども、
いいえ、
でも多くの人がないと思うので、ね、はい、そのあたりを皆さんぜひ注目して読んでみてほしいと思います。はい、はい、ではですね、そろそろお時間も迫ってまいりましたので、このあたりでお別れとなります。著者の富山富恵子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。歯は磨かないでください、富山富恵子著、光彩堂出版より税別800円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。ですね、僕読んでる最中に無性に歯が磨きたくなりました。まあ、歯のケアといった本いいのかな。でね、この本、歯科衛生士の先生らしく、まあ、いろんな器具の使い方とか選び方が載っているので、まあ、僕のように物腐な人間はね、形から入るっていうのもありかなと思います。まあ、デンタルフロス買いますってね、僕富山先生に約束しちゃったので、まあ、買わなきゃなと思うんですけども。で、僕のね、歯磨き感って結構だいぶ変わりましたので、皆さんもこちらで正しい歯磨き感身につけてほしいと思います。で、さらにね、自己流で日々歯のケアをしてるよっていう方はですね、こちらの本の理論の部分に着目して読むと、より効率的なケアができると思います。まあ、虫歯になりやすい箇所はどこかとか、そこをどのようにケアするのか、あと自分の歯の形や配列に合ったケアの方法はどういったものなのか、それがですね、こちらの本一冊で解決してくれますので、ぜひ参考にしてください。というわけで皆さん、こちらの本を読んで、それぞれの環境、人柄に合わせてですね、この本をうまく活用し、綺麗な歯を目指していきましょう。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
新刊ラジオお聞きの皆さん、
ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか家とか
車とか
パソコンパソコン、はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、うん、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で、
は 配信中です。